廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。先週に引き続き、ダニを介して起こる重症感染症について、廿日市市吉和診療所吉川雅史先生にお話を伺います。先週はダニを介して起こる重症感染症の種類、その中でも私たちが注意する感染症、症状、マダニが皮膚についていることに気づいた場合はどうしたらいいのかについてお話を伺いました。今週は症状が出たらどうしたらいいのでしょうか。
はい、マダニを取ってもらって 2,3 週間様子を見ている間に発熱などの症状が出たら、すぐに医療機関で診察を受けましょう。難しいのは患者がマダニがくっついていたことに気づいていない場合です。この場合、多くは発熱で気づくことになります。新型コロナウイルス感染症の流行で、発熱患者にはまず新型コロナかどうか調べることが多いです。その時、新型コロナでなかったことは安心にはつながりません。新型コロナよりも怖い病気はたくさんあります。日本紅斑熱もその一つです。発熱、発疹、刺し口が主な症状ですが、発疹は熱より遅れて出てきますし、痒みがないので発疹が薄いと分かりにくいです。
治療についても教えてください。
患者の血液や刺し口のかさぶたを取って、菌がいるかどうか検査しながら、疑わしければ結果を待たずに治療を始めます。治療が遅くなるほど病気が重くなりやすいからです。抗生物質は何でも良いわけではありません。テトラサイクリン系というやや特殊な抗生物質などを出ないと効果がありません。ところで、これまで日本紅斑熱について申してきましたが、ツツガムシ病も日本紅斑熱と症状も治療法もとてもよく似ています。ツツガムシもダニの仲間です。違うのは、ツツガムシは目でやっと見えるか見えないかぐらいの大きさで、患者がツツガムシに気づくことはまずないということです。それでも菌を持ったツツガムシに刺されて症状が出た場合、刺し口は日本紅斑熱よりもむしろ目立ちます。8割以上の人に見られます。
治療中は人にもうつる病気なんでしょうか。
いえ、日本紅斑熱もツツガムシ病も治療中に他の人にうつることはありません。ただ、重症熱性血小板減少症候群、略して SFTS、 こちらは患者の血液や体液から他の人に移るため注意がいります。ここで SFTS について簡単に申し上げます。日本紅斑熱やツツガムシ病とは違って、菌ではなくウイルスによる感染症です。症状も違います。 SFTS はウイルスを持ったマダニに刺されて2週間までの間に発熱、そして下痢嘔吐などの消化器症状で発病することが多いです。一見食中毒のようにも見えますが、血液検査で白血球や血小板が減っているのが大きな特徴です。そして特効薬はありません。
予防について教えてください。
はい、マダニが皮膚につかないようにすることです。春から秋、特に10月を中心に患者が増えますので、この時期野外活動をするときは、ダニが作業着や髪の中に入らないように服装を工夫しなければいけません。ドラッグストアで専用の防虫スプレーを買って使うのも有効です。そして野外活動の後は作業着をはたいてダニを落とす、家に帰ったらお風呂場で体を洗うといった対策をご検討ください。
それでは最後に、ラジオを聞きのリスナーの方へメッセージお願いします。
コロナ禍をきっかけに、キャンプなど野外活動をされる方が増えました。自然豊かな場所は癒しになる一方で、いろんな危険が隠れてもいます。どうか気をつけてお楽しみいただければと思います。
2週にわたって、廿日市市吉和診療所吉川雅史先生に、ダニを介して起こる重症感染症についてお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。